皆様おはようございます。
おはようございます。
今日はいよいよ主イエスが十字架上で絶命されるという大変重大な場面を読んでまいります。1年以上渡ってマルコを読んでまいりましたが、今日が一つの山場になります。マルコ福音書の記述をですね、他の福音書と比較しますとですね、一つのことがとても強調されています。それはイエス様が徹底的に孤独に追い込まれて孤立無縁、まさに四面楚歌の状況に陥ったことが強調されている点です。他の福音書と比べましても、イエス様が本当に孤独だったということがマルコ福音書ではとても強調されています。ルカ福音書ではイエスのことを嘆き悲しむ多くのユダヤの民衆がいたわけですね。イエス様のことを見て嘆く民衆、逆にイエス様が彼女たちをですね、嘆いてはいけないというふうに言う場面がありますが、マルコではそのようなイエスに好意的な群衆がいたことについては触れられていません。またマルコ、ヨハネ福音書ではですね、主に愛された弟子という、この福音書を書いた著者、主に愛された弟子とイエス様のお母さんのマリアがですね、十字架のすぐ下にいたんですね。すぐ下にいてイエス様が、お母さんのマリアをですね、この主に愛された弟子に託すという非常に感動的な場面があります。ですからイエス様のすぐ十字架の近くに、家族がいたということなんですが、マルコ福音書ではですね、今日40節にちょっとありますように、遠くの方から見ていたという女性が書いてあるだけで、近くに誰がいたというのは書いてないんですね。ですからイエス様は本当に孤独の中にいたということがあります。またルカ福音書ではイエス様の両脇にこの十字架にかかった2人の強盗がいましたけれど、その1人はイエス様に好意的なんですね。イエス様のことを信じて私のことを思い出してくださいということを言って、イエス様もじゃあ今日あなたは一緒にパラダイスに行くんだということを言う、非常に美しい場面がありますが、マルコ福音書ではですね、この2人とも強盗がイエス様にこう何か罵ったということが書いてないんですね。ですから十字架の周りにこのイエス様にですね、共感を持って助けようという人は誰もいなかったという、そういう印象を強く受けますね。私たちはですから福音書4つありますので、それぞれのものをこう何て言いますか、一緒にこう考えがちですけど、マルコ福音書のみ注目しますと、本当にイエス様が孤独だったということが、強調されているのが分かると思うんですね。本当に一人ぼっちだった、それだけではなくて、人間だけではなくて神にすら自分が見捨てられたという、そういう思いにですね、イエス様が囚われていたようにすら見えます。イエスはずっとこの間中沈黙を守っていましたが、たった一言だけ言うんですね。たった一言だけ発します。それが、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという、これアラム語で語ってますが、この一言だけ語っているわけですね。これは詩編の引用でありますが、本当にその絶望的な言葉ですね。ここで、ゲッセマネの祈りのようにですね、アバ父よというですね、そういうお父さんという呼びかけじゃなくて、神というふうに呼んでいることが、なんとなくこのイエス様と神との距離を感じさせてしまいます。このようにマルコでは全ての人から見捨てられ、神にすら見捨てられた、そして孤独と絶望の中にいるイエス、その中で死んでいったイエスということを特に描いているということなんですね。ではこの孤独の中で、じゃあイエス様は何を考えていたのか、何を思っていたのかということがあります。あまり苦しくても何も考えられなかったかもしれませんが、しかしですね、そうではなくて、やはりこのマルコ福音書が暗に示しているのは、イエス様は最後の最後まで十字架上で霊的な戦いを続けていたということが示唆されているように思います。ずっとイエス様は十字架で上で何か戦っているということですね。何かというと、イエス様は十字架上で自らが果たすべき使命のために格闘していたということですね。十字架上でね、無力な、みんなから見捨てられた人が何ができるのかと、十字架上で、ずっと苦しんでいる人に何ができるんだろうかということを思うわけですが、しかしですね、これは大事なことが あると思うんですね。イエス様の使命と何かということをですね、思い出してみたいんですが、マルコ福音書でイエスが最初に何と言ったのか、交渉が始める時に何と言ったのか、その言葉を思い出していただきたいんですが、それは時は満ち、神の国は近くなった。時は満ち、神の国は近くなった。これがイエス様の宣教伝道の目的なわけです。つまりイエス様の目的というのは、この私たちの住む地上世界に神の国の到来を宣言し、さらにはご自身の宣教を通じて神の国、神の支配をこの地上に実現することです。そのためにイエス様はいろんな多くの働きをしてきたわけです。しかし十字架でこのような惨めな死を遂げてしまったならば、イエスの目的である神の国、神の支配のこの地上での実現は全くの失敗、挫折に終わってしまうことになります。少なくとも世間の人々はそう考えるでしょう。イエスという人は神の国を実現するというふうに約束したけれど、結局それは実現しなかったんだと、夢だったんだと、そういうふうに考えるわけです。人々はこの十字架で哀れに死んだ人の人物を見て、この人の言っていた神の国は来なかったなというふうに思ってしまうわけです。それでいいのかとイエスに囁く声がありました。それでいいんでしょうか。その声は福音書に何度も登場する試みる声、サタンの声でした。あなたの素晴らしい理想がこんな惨めな形で終わっていいんだろうか。いや、そんなはずはない。イエスよ、今こそ十字架から降りてみなさい。あなたのその圧倒的な力を人々に示しなさい。誰もがあなたを見捨てたけれど、もしあなたがここで神の子としての力を示せば大逆転が起きるんだ。人々はあっという間にあなたを信じるようになるだろう。あなたの掲げる神の王国を信じるようになるだろう。こうサタンは囁きます。このことをイエスの十字架の周りに群がった人々の口を通じてイエスに訴えかけます。十字架から降りてみなさい。自分で自分を救ってごらんなさい。そうすれば私はあなたを信じて従うようになるでしょう。このように、言うわけです。イエスを嘲笑する人々の背後にはこの悪い霊的な力が働いていたのを覚えることです。ここでサタンとイエスの間で争われている問題というのは、ずっとこの福音書の間中問われていた問題です。というのは、イエスの語る神の国とは一体どんな国なのかということですね。あるいはどのように実現するのか、これがずっと福音書のテーマなんですね。神の国が来る、神の国が到来する、神の支配が実現する。じゃあどうやってするんですかと、どうやればあなたの言う神の支配は実現するのか、その来ることは間違いないとしても、どうやって、具体的な方法は何なのかということですね。イエスは暴力ではなくて苦難と、ついには十字架での死、人を押さえつけたり人から奪うよりもむしろ人に与える、そういうことによって実現する神の国を示そうとしています。イエスがなそうとしていたことは一種の革命なわけです。今までの世界の在り方を変える大きな社会の変革を促す革命なんですが、しかしその革命はフランス革命あるいはロシア革命のようなものではなく、これ一切の暴力を否定した革命なわけです。しかしイエスの目指す革命は誰にも理解できないものでした。人間の理解を超えたものです。勝利ではなくて十字架という敗北を通じて実現する王国など誰が理解できるでしょうか。だからあなたは人々から見捨てられるんだ、そんな交渉の話には誰も耳を傾けない。むしろもっと分かりやすいものにしなくちゃいけない。誰でも分かるような形で神の力を示しなさい。そうしてあなたの語ってきた神の支配を実現させなさいと、サタンは十字架で苦しむイエスに執拗に語りかけます。そうした緊迫した霊的な戦いが行われているということを思いながら、今日の御言葉を読んでみたいということです。 前回の箇所ではローマ総督カヤパから死刑宣告を受けたイエスはローマ兵から暴力と嘲笑を受けました。それからイエスは自分で自分のかかる十字架を背負わされて処刑場まで歩かされます。しかし拷問での鞭打ちの刑で受けた傷が深すぎて体力が極端に落ちていたと思われます。十字架を自分で運ぶ力がなかった、運べない。そこでローマ兵は見物していた群衆の中から一人を選んで代わりにイエスの十字架を担ぐように命じます。当時のローマ兵というのは植民地支配している人々にですね、荷物を 1ミリオン担げと命令できるんですね。ですからローマの兵隊は、ユダヤの人にですね、俺の荷物を1ミリオン持ってけと言えばですね、運ばせることができた。ですからイエスに十字架を背負わせていたローマ兵は、たまたまそこにいたアレクサンデルとルポスの父であるシモンというクレネ人にイエスの代わりに十字架を背負わせました。マルコがこのシモンについてここまで詳しい情報を提供しているのは、マルコ福音書が書かれた頃にはこのシモンという人物がおそらくこの教会ではよく知られていた人物だったからだと思われます。彼はおそらくここでの、不思議なイエスとの出会いを通じてイエスを信じるクリスチャンになったと思われます。このシモンという人がイエスの代わりに十字架を背負っていったわけです。それからイエスはゴルゴダと呼ばれる処刑場に到着しました。イエスは手足に、釘を打ち抜かれて十字架につけられます。また腰の布も取り去られて文字通りすっぱだかにされます。十字架というのは苦痛を与えるだけでなくて、恥を与えるものであったからです。このような本当に孤立面のイエスに、ここで十字架、この十字架の受難劇の中で唯一武士の情けとも言えるような行動がなされます。それはある人たちがイエスにこのもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたということですね。これはイエス様のに対する好意的な行動として見れますね。これは耐えられないほどの苦痛に苦しむイエスに、お酒を与えて少し酔わせて、少しでも苦痛を和らげようという配慮から出た行動です。ですからこれを与えたのはおそらくローマ兵ではなくてユダヤの群衆だと思われます。イエス様のことをですね、この受難劇の中で唯一イエス様に対する好意的な行動だと言います。しかしイエスはそれを飲もうとしなかったと言います。なぜ飲まなかったのか、イエスが意図的に飲まなかったのか、あるいは意識が朦朧として飲めなかったのかよく分かりませんが、ともかくもイエスはブドウ酒を飲みませんでした。そうする中でローマの兵士たちはイエスのわずかな荷物や服をくじで分けていました。目の前で苦しんでいる人への同情のかけらもない非常な行動でしたが、ローマの兵士たちにとっては、十字架というのは日常的な光景であって、十字架で、息をするのすら苦しいと言われる、この息を一回するだけでもこの本当に苦痛を感じるという十字架で苦しむイエスを見ても何も感じなかったというですね、もういつもある光景だと見ていたと思います。このように淡々とですね、なんていうか悲惨な光景が続くわけですが、このイエスが十字架にかかったのは朝の9時でした。で、絶命したのは昼の3時ということですね。ですからちょうど6時間十字架にかかっていたわけです。で、6時間というのはですね、十字架刑としては非常に短い時間でした。と言いますのも、しばしば十字架にかけられた人は十字架上で何日も生き残るわけですね。もう何日も生き残る、その間、ちょっと汚いですが排泄物は垂れ流し状態になるわけです。まだ生きたまま十字架にかけられた人をですね、生きたままですよ、野良犬が食いつく、あるいは鳥が、ついばむ、こういうことになるわけです。ですから生きたまま、動物に食われる、そういう生き地獄を呈するわけですが、ですからイエス様が6時間という比較的短い時間で絶命できたことは、こういう言い方が許されればですが、イエスにとっては幸いなことでした。それほどまでに十字架というのは悲惨な刑だったわけです。しかしその6時間の間のもうイエス様は肉体的な苦痛に加えて、絶えざる嘲笑に悩まされていました。肉体的には本当に苦しい、息をするのも苦しいと言われています。それだけではなくて、非常にこの精神的な苦痛を与えられていたわけです。 イエスの頭上にはユダヤ人の王という罪状が掲げられていました。つまりイエスの罪とは自分がユダヤの王だと名乗ったということです。ローマ帝国としては、彼の許しなしにユダヤの王と名乗ることは許されない、そうしたものはこういう目に遭うんだということをメッセージを与えたわけです。まあ、さらにもっと考えるならば、たとえ本物のユダヤの王であってもローマに逆らう者はこういう恥ずかしみに遭うんだというですね、支配者のローマがユダヤの人々にですね、自分たちと彼らとの圧倒的な違いを見せつけたという場面でもあります。このようにローマから恥ずかしめられたイエスですが、同胞のユダヤ人からはさらにひどい恥ずかしめを受けていました。彼はイエスに対して、今ここで奇跡を起こしてみなさい、そうすれば信じてやろうと挑発します。あなたが私たちの王だというならばですね、それにふさわしい力を見せなさい、そうすれば王として認めようということですね。これはとてもですね、本当に福音書全体を通じてこのイエス様に対する挑発があるわけですね。でしかもこれは人間からではなくてサタンからも来ているわけですね。というのはこの今奇跡を見せなさいというのはですね、まさにサタンがアラノでイエスに誘惑した同じ内容なわけです。でこのサタンとイエスとのですね、最初の会話というのは、マルコには書いてませんが、マタイ・トルカには詳しく書いてます。マタイ福音書の、開けずに結構ですが、4章5節6節にこういうのがありました。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせて言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。サタンはここで人々の前で奇跡を見せなさいと、そうすれば人々はあなたにひれ伏すだろうと、信じるだろうというわけです。あなたの実現しようとする神の国は、あなたが人々が驚くような奇跡をすればするほど簡単に実現するだろうというわけです。サタンはイエスの目的が分かっていました。イエスの宣教の目的というのは、何度も言いますが、この世界に神の支配をもたらすことである、この地上に神の国をもたらすことであると。しかしですね、イエスがいくら神の国をもたらすと言ってもですね、人々がイエスを王として認めない限りはそんな王国は実現しません。自分だけ王だと思ってもです、周りが認めなければ裸の王様になってしまいます。サタンはイエスに、人々がどうすればあなたを信じるのか、どうすればあなたを王として認めるのかという方法、問題について非常に具体的なアドバイスを与えています。これがそのイエスの誘惑の内容なわけです。どうあれば神の国が来るのかということをサタンは具体的なアドバイスをしたわけです。どうすればあなたの言う神の国が来るのか、どうすれば人々があなたを信じるのか、それは人々が求めるものをあげればいいんだと。人々はパンを求めている、食べ物を求めている、だからあなたは神の力を使って石をパンに変えなさい、そうすれば人々はあなたに従うようになるだろうと。また人々はあなたにこう圧倒的な力を求めている、だから奇跡を演じなさい、そうすれば人々はあなたに熱狂して従うだろうと。このようにサタンはイエスに持ちかける。ですからあなたの言う神の国というのは実現するにはどうすればいいのか、二つだと、パンと、そして圧倒的な力なんだと。しかしサタンの提案をイエスは全て拒絶しています。なぜならばサタンの提案した方法はこの世の方法と何も変わらないからです。ローマ帝国は人々をローマに従わせるために二つのものを提供していました。それはパンとサーカスということですね。人々にパンを与え、また人々が興奮するようなスペクタクル、奇跡とも思えるような派手なショーを与えました。イエスも同じようにパンとサーカス、あなたがですね、空から飛び降りて奇跡を見せなさい、パンを与えなさい、そうすればみんなあなたに従うんだ、そうするとあなたの神の国が実現するだろうということを言うわけです。しかし、このようなこの世の王国と同じ方法で打ち立てられる神の王国は本当に神の王国と呼べるんでしょうか。単にローマ帝国をグレードアップしただけの、いつの時代にもあるような凡庸な王国になってしまわないでしょうか。神はイエスを通じてそんなまがいもののような 国を建てようとしたのではありませんでした。神様は全く違う王国をイエスを通じてこの世にもたらそうとしたのです。イエスの王国というのは王様が威張って人々を自分のために使いさせる王国ではなくて、むしろその王が自ら率先して人に使える王国である。自分のために死ねと王が民に命じるような王国ではなくて、むしろ王の方が民のために自分の命を与える、そういう王国です。イエスはそのような王国をこの世に打ち立てるために今や十字架で死のうとしているわけです。しかしサタンにとってはそういった国を地上に建てられては困るわけです。サタンはこれまでと同じような方法で世界の国々を操りたいのです。この世の国が王国が求めるのは何かというと2つです。富と力です。現代的な表現では経済力と軍事力、この2つがあらゆる国が求めるものです。この2つがあれば世界を支配できる。圧倒的な軍事力、圧倒的な経済力、これを持つ国こそですね、この世を支配する国になります。サタンによれば、サタンにはこうした軍事力と経済力をこれはと思う人に与える権限がありました。これはルカ福音書を書いているところですが、これこそサタンのもう一番得意な領域、得意分野です。経済力と軍事力、これがサタンの力なわけです。サタンはイエスを作ろうとする神の国にもそのようなこの世の王国のと同じような力を持った国にしたい。イエスが作る神の国がそうした国であれば、実際はそれはサタンの支配下にある国になるわけです。ですからイエスに盛んにですね、あなたの方法を現実的ではないと、もっとこう経済と軍事、この2つを与えるべきだということを盛んに提案するわけです。そして十字架上でも同じことを言います。こんな惨めな死に方やめなさいと、ここで圧倒的な力を示しなさい、奇跡を起こしなさい、十字架から降りてあなたを苦しめるローマを滅ぼしなさい、そのようにユダヤの大祭司たちの口を通じてイエスに何度も何度も語りかけます。ですから必要に言うわけです。もう最後の最後までそのことをイエスに、やらせをするわけです。大祭司だけでなくてイエスの両隣の十字架にかかっている強盗の口を通じても同じことを言わせました。強盗というのは前回も言いましたけど、いわゆる金目当ての押し込み強盗ではありません。そういういわゆる一般の強盗はですね、ローマはいちいち十字架になんかかけないわけです。もっと普通に処刑するわけです。十字架というのは何度も言いますが、ローマに対するですね、抵抗勢力への見せしめの刑罰です。ですからここで言われている強盗というのはローマ帝国に対するですね、強盗に特化した、レジスタンスの闘士なわけです。彼らはローマ帝国へのローマ帝国のユダヤ人支配をですね、やめさせるためにですね、一生懸命こうローマ帝国に対するこう武装闘争をしているわけです。強盗という手段を通じて、その彼らがイエスに、こう言いました。あなた噂通りの力があるなら、なぜそれを今用いないんだ。あの噂が嘘だったんですか。とさあ、早く自分自身を救って、私たちも救ってください。そして一緒にローマと戦いましょう。それができないならあなたはただの嘘つきの偽メシアに過ぎないんだと、こう挑発するわけです。しかしイエスはずっとこういったイエスの挑発、サタンの挑発に戦っていたわけです。これずっとイエス様の交渉外にあったわけです。常にイエス様は神の国をもたらすということをですね、暴力あるいはその奇跡を通じて実現するという方法を拒んできたわけです。むしろ与える人々に与える愛を通じて、使い合う国を作ろうとしてきたわけです。しかしサタンは一生懸命それを妨害しようとしている。十字架上でもそれを続きます。これ非常に辛い戦いを今でも続けているわけです。そしてイエスの周りは誰もいなくなってしまった。今までは弟子もいた。 仲間がいたわけですが、みんなが離れてしまった。たった一人でこの十字架上で苦しんでいるわけです。自分がやってきたことは本当に正しかったんだろうか、まあ、こういうですね疑問をずっとサタンはイエスの心に吹きかけるわけです。まあ、非常に苦しい時間だったと思います。まるでイエスの心の風景がそのまま現実世界に投影したかのように、イエスが十字架にかかっていた、かかって3時間後の正午、太陽が一番高いところにある時間に全地が真っ暗になってしまいました。おそらくイエスの心も非常に暗かったと思うんですね。イエスは孤独な戦いを続けていました。しかし今や弟子はいない、死なる神の臨在を感じられない、遠く感じられる、まあ、そういう時に、イエスは必要なサタンからのですね、誘惑にさらされていました。誰にも理解されない神の国の平和のビジョン、そんなもののために命を懸けてどうするんだ、まあ、そういう必要な問いを受けていたわけです。まさに暗い夜道を一人で歩くような気持ちだと思います。まあ、そんな中でずっと6時間を過ごしてきた。いよいよ死の瞬間が近づいたときに、イエスは神に向かって、エロイ、まあ、ヘブルエリと呼びますが、まあ、このイエスのエリという声がですね、周囲の人にはエリアと聞こえたのかもしれません。当時の人々はエリアが来て全てを立て直すと信じていましたので、もしやですね、今イエスがエリアを呼んでいるんじゃないかと、そう思ったわけです。まあ、そこで、イエスをこうなんていうか励まそうとしたわけですね。ですからこのエリアを呼んでいると考えたのはローマ兵ではなくてユダヤ人ですね。ローマ人はエリアなんて聞いたことないですから、これはイエスがエリアを呼んでいると思ったのはユダヤ人ですから、ユダヤの人々はもう一回このブドウ酒を飲ませようとしてイエスに与えようとした。そしてイエスにもっとこうエリアを呼んでもらって、エリアをこう呼んでほしい、イエスがエリアを呼んでくれればエリアが全てを解消してくれると願ったわけです。まあ、しかしですね、この福音書を読んでると分かりますように、もうエリアは来ているんですね。それはバプテスマのヨハネでした。そしてヨハネも彼らがもう殺してしまったわけです。エリアはもう死んでしまった。そしてそのエリアの次に来る本当に大事なメシアも今ここで死のうとしているわけです。ですから彼らが本当に、ユダヤの人たちは分かっていなかったということが本当にこの一節からも分かるわけです。イエスは差し出されたブドウ酒を飲むことなく、声にならない大声を上げて絶命しました。まあ、ちょうどその時神殿の垂れ幕が真っ二つになったとあります。まあ、これは何を意味するかというと、まあ、いよいよこれはですね、イエス様が予告した通りに神殿が崩壊することを暗示しているわけです。このことがイエスの死によってますます確かになってきたということです。イエス様はオリーブ山の講話で太陽が暗くなるときに人の子が裁きに来ると語りました。裁きとは神殿への裁きです。その裁きはイエスの死後40年後に実際に起きるわけですが、ここでその前兆と思える出来事が起きたわけです。神殿が崩壊する、つまり民族が滅びることです。ユダヤ人には2つの道があったわけです。今ここでイエスを信じてその平和の道を歩むのか、イエスを拒絶して戦いの道を選んで滅びるのか。で、彼らは滅びの道を選んでしまったわけです。ですからここで本当に神殿の垂れ幕が裂けたというのは本当に不吉な出来事であると、イエスの平和の教えに従わなかったユダヤ民族はいよいよ戦争へと向かっていく、そして滅びのうちに進んでいく、そういう非常に不吉なことを暗示する出来事が起きたわけです。まあ、このようにユダヤ民族にとってはイエスの死というのは大変大きな悲劇なわけですが、しかし同時に驚くべきことが一つ起きました。それはなんとこれまでイエスのことをただの哀れな反逆者と思っていた、死刑執行をしていたローマの百人隊長がイエスの死に際にただならぬものを感じて、この方は誠に神の子であったという言葉を漏らしたのです。この百人隊長は自分が何を言ってるのか よく分からなかったかもしれません。ただ何かイエス様の死の中に大変なものを感じたと思うんですね。そして、この告白は新しい時代の到来を予感させるものでした。すなわち救いは今やユダヤ人だけでなくて異邦人まで及ぶということを示す、そういった出来事である。十字架というのは本当に一つはユダヤ民族にとってですね、平和への道を自ら立ってしまった、こういう重大な出来事でしたが、異邦人にとってはですね、救いの道が開かれたという、そういう道でもあったわけです。このいろんな運命を思わせる中でイエス様は十字架で息を引き取っていたわけです。まとめになりますが、今日はイエスの地上の生涯の最後の時間について学びました。イエスはこの十字架上で徹底的に孤独でした。肉体的な苦しみも本当に苦しい、ちょっと想像もできませんが、本当に十字架というのはもう呼吸ができないんですね。ですからもう呼吸するのが苦しいという、そういう状況なわけですが、そういった困難に加えて、心の中での戦い、霊的な渇きに苦しんでいました。いつも近くにおられた神様ですら遠く感じる、父と呼べないような、そんな思いになるほどの極限状態の孤独にいたわけです。そこにサタンは執拗にイエスに働きかけます。サタンとしてもこれが最後の機会ですので必死になるわけです。サタンはイエスに、あなたの理想は立派だけれど、それは誰にも理解できない、理解されない理想なんだと、その証拠に誰も彼もがあなたを見捨てたではないかと、あんなに人に尽くしたのに誰もあなたについてこない、そのあなたのやり方間違っていたんだと、だから私の言う通りに 今からしなさいと、早く十字架が降りなさいと、そうして神の力を見せなさいと、そうすればあなたの神の国は実現するんだということを言うわけです。しかしイエスは神を信頼し続けました。神がイエスに示した神の王国への道というのは十字架の道だったのです。圧倒的な力や暴力と恐怖による支配ではなくて、惜しみなく与える愛、苦しみを耐え抜く愛によって通じて神の支配を実現するということです。イエス様はその試練を耐え抜いたわけです。私たちにも一つの問いが与えられます。私たちはイエス様の教える平和の道を本当に信じているのかということです。暴力の使わない革命など、そんなのはあるんだろうかということですね。私たちの周囲の世界は、そういう理想が通じない人ばっかりなんだから、私たちもこの世界に生きる以上ですね、このルールに従うしかないじゃないか、しかしこのように語りかける声はサタンの声だということです。暴力と恐怖、圧倒的な軍事力を用いて解決しようとするのがサタンのやり方です。サタンは私たちに同じ、クリスチャンにも同じことをさせたいわけです。しかし暴力による革命はさらなる暴力革命を生んで、内側の連鎖になって自滅することを歴史が証明しています。戦争もしかりです。圧倒的な力で世界を支配しようとした人間の野望がとうとう核兵器を作り出してしまいました。しかし核兵器をもたらすのは平和よりも自滅の道です。日本でも本当に、学生運動がありましたが、結局その暴力に訴えてしまったために人々が離れてしまった、誰もついてこなかった、本当に残念なことです。しかし暴力を用いないというのは非常に苦しい道でもあります。イエス様はそのようなやり方とは根本的に違う道を十字架で示されました。そうした平和の道は決して楽なものではありません。犠牲も伴います。しかしイエス様はその道を通られたということがあります。私たちもそれに続きたいと願うものです。お祈りします。十字架で死なれ、その死を通じて新しい神の国の道を示されたイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。私たちはずっとマルコ福音書を読んでまいりましたが、今日は十字架での死という本当に驚くような物語のクライマックスを読みました。しかしその死は無駄ではなく、むしろその死から大きな実が結ばれることになりました。 そのことを感謝しつつ、私たちも平和のために歩むことができますように、我々の救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。